天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2016年8月26日タックポッドキャスト第43回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイフォアです。
ございます。
おはようございます。
もともと今日のこのねオープニングのナレーションですね、天王寺アップルクラブの大道とクイファーさんですっていうので撮ったんですけど、一回ね、
ノー、
めっちゃ怒られて撮り直させられました、
はい、原稿がなんかこの原稿でいいですかっていうので、別にまあなんかいつもと同じところは流してみた見て、はい、まあ、流してみてっていうか見ほぼ見てなくて、
はい、
でまあいいですよっていうのはもう内容のね記事のところについてだけ聞かれてるのかなと思ったら OK を出したらなんか勝手に書き換えられてて、いいって言ったじゃないですかっ て、
言
っていやいやいやいやみたいな、すごいなんかあの契約書をよく読まないお前が悪いみたいな、
まあ、そういう感じでしたね。何でもそうですよ、厄介に読まない人が悪いでしょ、
うん
ね、私そう思いますけどね。
は
あ、はい、で後からぐちぐち言われても困るんですよね。
うん、でもハンコついてないから。
あ、そっか、
うん、
確か
クーリングオフもあるし
クーリングオフ適用されないんで
適用されないですか。
適用されないんで、はい、なんとか訪問なんとか法の適用除外なんで。
まあ、あのお買い物にも行ってませんし、まあ、通販でもなさそうですけど、まあ、まあ、微妙なとこですが、はい、そんな感じで
微妙点ない
や、どれに当てはまるのかちょっとよく分かりませんけれども、
どんなことでもやっぱりでもお値打ち価格がお好きですよね
私のことかしら。
そうです、
はい、え、お買い得じゃなくて
お買い得ではダメなんでしょ、名古屋の人としてはお値打ちっていうの
が、
はい、
お値打ちです、
はい、お値打ちな高速インターネットモバイル回線を提供している IIJ ですが、
はい
はい、新しいサービスを10月の1日からやるっていうのです、
うん、
これどんな話かと言いますと、はい、今まではドコモの MVNO として IIJ やってたんですが、ついに AU のですね、はい、LTE 回線も使用した IIJ MIO 高速モバイルタイプ A というのを10月から提供すると発表しました、うん、IIJ でドコモ回線も AU 回線も使えるってことですよ、う
ん、そうです、
私これ乗り換えようかなと思って、今あの前も何度かお話したことあると思いますけど、私ドコモ回線は IIJ で、
うん、
で AU の回線はマイネオで使ってるんです。
はい、
でもそれだったらこれにした方がいいですよね、どうでしょうかね。
まあ、金額にもよりますけどね、あと、まあ、まとめて請求書が来たりとか、まあ、会社別々にまたいだりとかっていうのがね、まあ、あの面倒くさいとかいうことがあるかもしれないですからね、まあ、
そうですね、そういう煩雑さというのもあるしですね、
はい、でも大東さんそれをおっしゃるんでしたら、
はい、
マイネオにも、うん、マイネオも最近ドコモ回線扱ってますから。
扱ってますね
、はい、
マイネオですね、
はい、
高速ブーストがないんですよね。
ふん
ふ
ん
ふ
ん
ふ
ん、
なんか噂ではあるんじゃないかっていうの、まあ、今年はいろんなところに書いてあるんですけど、
はい、あの公式にはそういったことを認めていないのでね、ちょっと本当のところどうかわからないっていうことですよね。
やっぱりその低速の時に速いと感じるのは IIJ の方が速いと感じるんですよね、これ不思議なもんで、
うんう
ん、そこはやっぱ大きいですよね、
はい、
でもこの乗り換えようかなと思った理由にですね、2つお得なことが福田さん実はあるんですよ、うん、
はい、
これですね、なんと月々900円の、まあ、3ギガまでのミニマスパートプランでですね、
はい、
今回 SMS 機能がついても900円だそうです、
うんうん、これ、ドコモ回線の、はい、IIJ をお使いのドコモ回線、はい、今、ね、はい、既存のサービスで、はい、SMS サービスをつけると、はい、音声通話以外のものについてはプラス140円のオプションの扱いなんですよね。
そうなんですよ、だからそれ考えただけでも得でしょ、これ、
うん、そうですね、140円分お得ですね、
お得やから SMS の料金は0円ですよっていうことですから、はい、これ安くすることによって多分ですよ、まあ、いろんな考え方あると思うけど、うん、ドコモの方の MVNO がちょっとだいぶいっぱいになってきたんで、こっちにシフトさせようっていう考えもちょっとあるんでしょうね、
うん、いや、そうでしょうね、うん、
それは同じ値段で900円で SMS がついてるかついてないか言ったら、それは SMS ついてる方は選びたくなりますもんね。
まあそうですね、う
ん、しかも大都会で使うんであれば au であろうがドコモであろうがソフトバンクであろうがそんなに変わらないじゃないですか。
はい、基本的にはもう、うん、あとはもうあの回線会社のサービス、
そうですよね、
ね、はい、あのなんていうか保守の具合っていうことだけに変わりますね。
しかもですね、この同一プラン内で複数の SIM を利用した場合ですね、はい、うん、ドコモと au 回線を混在させたり、要は2枚 SIM 借りて1枚はドコモ1枚は au にしたりですね、その2つの回線でデータ通信をシェアすることも可能になったということなんですよ。
おー、そうなんですか。これは画期的ですね。
これ画期的でしょ、
うん、
これすごいじゃないですか。だからまあどうなるかわからんけどちょっと契約してみようかなと今思ってます。
じゃあつまり、ファミリーシェアプランで、まあ、マックス10枚ですけれども、うんうん、まあ、一応3枚まではファミリーシェアプランはそのオプションの、うん、まあ、エクストラチャージなしに、はい、まあ、基本の料金の中に3枚の SIM が含まれているんですけど、はい、それをドコモドコモ au っていう風に持てるってそういうことですよね。
になりますよね。ね、言うとその通信量が10ギガ、うん、足して全部で10ギガっていう意味ですけどね。
はい、ですからファミリーシェアプラン、ファミリーシェアプラン10ギガなんですけれども、バンドルクーポン、まあまあ、セットの中に含まれる料金内に含まれる、データ通信量がですね10ギガなんですけど、はい、それを今まででしたらドコモドコモドコモの3支部だったものが、うんうん、ドコモドコモ au で、まあ、あの分け合えるっていう、
ね、可能性があるということですね。
これはすごいですよね。
すごいですよ、うん、ってことはファミリーシェアプラン福田さんこっちの回線に変えればですね、
はい、
ダメなのかな、ちょっと分かんないけど、あの SMS の料金がただになる可能性もあるってことですよね。ただ1枚でもドコモを使ったらやっぱりドコモの方の料金とかそんなあるのかもしれないですけど、ちょっとこれまだあの詳しい発表がさっきもね IIJ のサイト2人で見たんですけど、はい、ほとんどないですもんね、はい、
そうですね、まだあのなんていうのかな、プレスリリースみたいな感じで、は
い、
ちょっと具体的に、はい、FAQ に、はい、あのこういう風な時はこうですっていうのがですねまだないので、うん、何ともは言えないんですけれどもね、またできたらね、ちょっと特集したいなと思いますね。
はい、本当この IIJ ですね、大手の MVNO 業者です。日本通信、いわゆる B モバイルが MVNO を撤退というようなニュースもありますけれども、はい、この IIJ には頑張ってですね我々に対するサービス、もっと向上させてもらいたいなと思います。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイッター式辞を紹介します。
はい、
2016年8月20日5時48分にリツイートした記事です。金融監督庁を語るポップアップでみその銀行サイトに誘導、能動型の不正プログラムが国内で拡散、インターネットウォッチからの記事です。
はい、
これね、
うん、
金融監督庁を語るポップアップウィンドウが出て、
うん、
でそのウィンドウのその銀行の、まあ、マークみたいなのがあって、それを押すと実は偽サイトに行って、うん、まあ、パスワードとかユーザー ID を盗もうっていうですね、 KR バンカーという、もともと韓国で流行っていた不正プログラムが今流行ってるそうです。
はい、
はあ、ちょっと間抜けなのは金融監督庁って今ないんで、そこの名前を使ったことは間抜けなんですけど、
まあ、ただ、
はい、
じゃあこの官庁があるかないかっていうのをいちいちこういうのが出た時に、はい、私たちが調べるかって言っても多分調べないと思うし、
はい、
なんかいかにもありそうな名前を使うとか過去あって今なくなったとかっていうのが一番なんかこう危ない感じですよね。
うん、確かにそうですね、
なんかそんな感じがするので、ちょっとこれには責められないなっていう気がするんですよね。
この KR バンカーに感染すると、この KR バンカー自体がプロキシサーバーとして、
うん、
あの作動するそうです、うん、で正規の例えば、まあ、これ名前出したらあれかもしれない、みずほ銀行の例えば正規のサイトに行こうとするじゃないですか、するとプロキシとして偽のサーバーにつなぐっていうことなんですね、
うん、
はい、
まあ、私の感じからすると、うん、私はなんかそういう変なポップアップ、変なというか変じゃなくてもポップアップウィンドウが出て、それでなんかどこそこへクリックみたいなのがもう絶対クリックしないことにしてるので。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、だからといって大丈夫かどうかはわからないですけれども、自分があのその新しいウィンドウで開くっていうコマンドにしなかったものについてはもうほぼ無視することにしているので、もう皆さんもなんか、
ね、
はい、皆さんもできるだけそういうふうにされた方がいいですよ。
いいでしょうね、私の iMac なんか時々ですねポップアップでですね、おい大道、うん、 起きてんのかとかっていうのが出てくることあるんですけど、
はい、ああ、はい、それポップアップウィンドウって別にそのブラウザーのではなくてただのアプリケーションの通知モードですよね、
はい、そうですね、はい、
はあ、さすがに置いた移動起きてんのかって言ったことは私もないですけどね。
あ、はい、
どなたか他の方と収録されてるんですか。
まあ、大抵寝てるんですけどでもさらに言うとこれはですね検索エンジンのドメインも設定されてて、ユーザーがその検索エンジンにアクセスしたらポップアップが出てくる。で、まあそのなんかここはアクセスせえや危ないぞ今みたいな感じでやるっていう話なんですよね。まあ、だからまあそれアクセスするのが危ないんですけれども、怖いでしょ。
そうですね。もう何とも言いようがないですよね。だから自分がその取引をしている銀行に関しては。あのブックマークをね、ちゃんと自分で管理しておくっていうのとか、
やっぱりこのネットバンキングっていうのはみんながアクセスできる代わりに危険性は伴いますよね。
うん、
例えばワンタイムパスワードをもらったりとかですね、
あの、
そういうのもしてますけれども、やっぱりそれでもそれでもそれでもって話ですよね。そのなんですか、じゃあインターネットバンキングなくちゃいいのかっていう、その単純な話ではないと思うんですよ。思うんですけれども、もうそういうふうにした方がいいんじゃないかって考えるところまで行くぐらい、やっぱりこの、なんですかね、怖い状態になってますよね。
で、またこれなんか本当に不正送金がもうなんかこう濡れ手に泡みたいな感じになっちゃってるんですよね、きっとね。
でしょうね。以前、まあ、番組を取り上げたように、あの、南アフリカの、あの、銀行のキャッシングサービスを使ってですね、
はい、
何十億円で引き出された話とかもありますし、はい、まあ、それは本当の ATM だったんですけれども、やっぱりそのもっと言えばですよ、古い映画とかでもですね、いわゆるオンラインの銀行口座をいじってお金盗んだりとか見たことありますもんね。そういう、だからまあ言ったら古典的なこういうのは犯罪なんですよね。だからいたちごっこだと思うんですけども、やっぱり安全性も確立した上で利便性も確立するというのは、このかなり難しい両天秤なんでしょうね。
はい、
まあ、でもネットオークションをやってる人だとかですね、あの、はい、そういう人にはインターネットバンキング必需品ですし、もうほとんどないけど、やっぱりこの前の我々が借りた貸し会議室のように、基本的には銀行振込でないとお受けしませんっていうようなところもやっぱあるんですよね。まあ、その気持ちは分かるんですよ。そのいわゆる現金を取り扱いたくないっていうの、現場でですね、よく分かりますもんね。
はい、もうですからそういうふうにしない限りは、そうやっぱりあの現場の人はこう決められた人しかその仕事に入れないとか、添付スタッフを雇えないとかね、いろいろこの最近のご時世に逆らわざるを得ないところとかありますからね。
今回のこの KR バンカーですね、もともとはやっぱりウェブブラウザーとの脆弱性を、まあ、ついて無理やりコンピューターにインストールされるような感じらしいんですよね。
はい、
まあ、そう考えたらですよ、やっぱりそのこういうのに引っかからないためには常にOS のバージョンアップをしたりとか、ウェブブラウザーのバージョンアップしたりとか、ウイルス対策ソフトを使うということも一つの防衛なのかなということになりますよね。
はい、
まあまあ、サイバー攻撃と言ったら大げさかもしれないですけども、いつ誰が自分を狙ってるか分かりません。私なんかね、例えば狙ったところでそんな大きな金にならないから、お金かけてまで狙う必要ないんですけれども、億単位のね、お金があるところには何千万円かけたところで、まあ、得するわけじゃないですか。盗み出せればね。
そうですね。
なのでそういうことを考えると、あの手この手を使って侵入してくるやつはいると思いますんでね、我々も自覚を持って自分たちが被害に遭わないようにしたいなと思います。
はい、
2016年8月20日5時30分にリツイートした記事です。サーフェイスより静かに使えるビジネス向けツインワンタブレット、エーサースイッチアルファ12をチェック、アスキージャパンからの記事です。
はい、
日本エーサーからですね、キーボード脱着型のツインワンタブレット、スイッチアルファ12というのが登場しました。これ残念ながらですね、ビジネス向けモデルなんで、まあ、コンシューマー向けには発売されていないんですけれども、注目の端末なんです、私。この、想像するのは、まあ、まあ、あれですよね。サーフェイス想像してもらったらいいですよね。
もうね、見た目はね、サーフェイスです。
サーフェイスプロですね。
で、キーボード、そうです、サーフェイスプロです。で、キーボードの感じも、サーフェイスプロに、オプションで付けられるキーボードですね。あの、色が、まあ、はいはい、ピンクとか青とかね、ちょっと何種類かあったかと思いますけれども、筐体がアルミではない。なんて言ったんですか、あれ。塩ビ？
あれ、プラスチックなんですかね。
いやでもなんか表面ちょっとなんかあの、
そうや、そういえば名古屋駅の、うん、
ザラッとした感じの
名古屋駅の
山電機、はい、
あのあれです、
ね、見たじゃないですか。
下で飲んだ後福屋さんと一緒に行きましたよね。うん、あれ見ましたもんね。
はい、
あの時真剣にサーフェスプロじゃないですね、サーフェス買いかけてたの見ましたよね私ね。
うんうんうんうん、
買おうかなと思って、
うん、
いやここで買ったらでもネタになるからやめようと思って買わんかったんですけど、
はい、
天王寺アップルクラブですよあくまで。それなら買うべきは iPad Pro でしょ。
え、そうでしょ、 Asus でしょ。
Asus、 そうそうそう、 Asus のあのフリップって言ってあの、うん、Android の、 あのアプリが入れられる、はい、あの Chromebook、 いやいやいやいや、
はい、
いやいやいや、それやったら天王寺 Asus クラブですよ。
はい
はい、今 MacBook Air をこの原稿を見るようにして、
うん、
iMac で録音してるんですけど、
うん、
なんと今日は Chromebook 開いてないですから。
おお、
珍しいでしょ。
はい、開く場所がなかった、
まあ、そういうことですね。
はい、まあいいんですけど本文に行ってください。
あ、すいませんすいません、はいはい、これはあのまずはですね Core i5 の 6200U っていうのを搭載してるんですね。i5 っていうのは発熱量大きいって言われてるじゃないですか、
はい、
だから通常こういうタブレットっていうのは Core M っていうのを使うじゃないですか、
はい、
あのモバイル用のね、
はい、それを、はい、新しくなった MacBook が採用している CPU ですね、
うんうん、そうですね、だから低速だって言われてるやつですね、はい、うんうん、あれじゃなくてちゃんと i5 やってる代わりにですね、
うん、
独自の冷却機能で、
はい
はい、これどんなやり方かというと、なんと冷却液を、まあうんなんですかね、ぐるぐるぐる回すことによって、
うん、
なんと無音で冷却するということをやってるんですね、
うん、これ水冷なんですよね、
はい、水冷ですね。福田さんちょっとこの仕組みちょっと、はい、あの説明してもらっていいですか。
まああの今回は CPU だと思うんですけど、はいはい、あとはあの結構グラフィックもね発熱がすごいので、うんうん、まあ、あのそれで、まあ処理能力が落ちたりですとか、うん、まあ、それ以外の不具合を、まあ出させないために温度を下げるために冷やすっていうことをするために、まあ、いろんな方法がありまして、はい、よくあるのはやっぱりファンを回して出すっていう風冷ですね。はい、風冷って言われるものですね、うん、あとは水冷ですね、うん、こちらの方は、まあ、あの水をジャバジャバ、まあ、かけるというわけではなく、うんうん、まあ、太い液みたいなものが入ったものをパイプ状にして、まあ、あの CPU の上それからあの外側のもっとあの温度の低いところで1回あの、まあ、温度を下げてっていうのをそのパイプ で、
ね、
あの
やってますね、
輪っか状にして、はい、循環させることによって温度を CPU の温度を下げるっていうものですね、
はいはいはいはい、
あとですね、はい、揺れっていうのがあるらしいです。
揺れもありますね、揺れもありますね、
ね、
じゃなくて油を循環するってやつ
ですね、はい、そうですね、はい、うん、あの結構バイクとかではね、まあ、当たり前に使われている技術で調べると、まあ、あの PC 周りでも揺れっていうのをやってらっしゃる方が自作の方でいらっしゃるとか、うん、以前なんかパワーマックか
パワーマックで、
はは、ですね、はい、うん、やってらっしゃるっていう話を聞いたりとか、うん、あとはあのそういう機種があったんじゃないかっていう話もちらっと聞いたんですけど、私、うん、あの検索して調べる限りでは、はいはい、そういった情報がちょっと分からなかったので、
はい、
はい、あのまあ、そこまでなんですけれども、まあ、ですのでその冷やすということに対してですね、と3種類ですかねあるっていうことですよね、
うん、は
い、
なるほどなるほど、よく分かりました、うん、
はい、
今回の場合はこれ水冷なんですね。
水冷ですね、
いや水冷でもですね、普通は水冷でやるんですけど、その水冷で、うん、まあ言ったら温度が上がった水を冷やすのにはファンも使うっていうことが多いんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
今回はそれもしていないよっていうことなんですよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、すごいですね、
また、うんうん、あとこれまたその、はい、水冷とかって主にデスクトップで一番初めに開発された技術で、
う
ん、これね、あの私前に水冷って聞いてピンときたのはやっぱり NEC が2000年の初めぐらいになんかそういうのを開発しましたみたいな感じで、初め結構なんかあの冷ややかに見られてて、そんなんで本当にいいみたいなこと言われてたんですけど、今では技術としてすごくね、あの確立してっていうか、もう当たり前になってきましたよね。
私なんかのイメージだと、うん、まあ、古い大きなシステムは、
はい、
あの全部水冷だったんです。真空管
うん、
真空管の時代は発熱量が半端なかったからですね。
あ、はいはいはいはい、
ほぼほぼ水冷でしたよね。
うん、そうですね、うん、
自宅水冷キットとか売ってますよね。
ああ、なるほど。
やっぱりその今はその久代さんが言ったように自宅水冷キットのやっぱりその強みはファンレスにできるんで、
追加ですよっていうことですね、
はい、
ファンで直接冷やすんじゃなくて水冷することによってファンを減らせますと、はい、まあ、数を減らせるだけなんですけど、はい、実際にはですね、そうすることによって静かになるっていうのは、まあ、魅力的は魅力的ですよね、は
い、そうですね、結構あのファンの音ってうるさいですもんね。
そうですよ、クイワさんのあれですからね、最近あの収録に MacBook を使わない理由もそれですからね、はい、
そうなんですよ、はい、私はまだハードディスクタイプで、はい、あのまあ、まあハードディスクタイプの最後の MacBook Pro 15インチなんですけれども、はいはいはい、ある程度時間が経ってくるとすごい音がするので、はい、大東さんにすごいノイズ乗ってんですけど何ですかって言われて、うん、すいませんファンが回ってますって言うと、あのもう使えないなっていうことで切り替えて、最近はあのですからスカイプを iPhone につないで、うん、iPhone でなおかつ Wi-Fi ではなく、はい、LTE からで、
で私とお話して、
はい、
で、ニュース原稿を見るのはは
い、
クローム
います、はい、クロームブック ASUS の、はい、クロームブックを使っています。
あなた本当にアップルデータグループ人事の会員なんですか。
会員どころか
副会長
影の、はい、
副会長
ですけどね。でも本当に、はい、そう考えるとやっぱりタブレットのものってファンレスで、
うん、そうですよね、
音しなくて本当にね、あの収録にはもう持ってこいなんですよね、うん、はい、
ですからこの、はい、この日本エーサーが出しましたですね、まあまあ何度も言いますけど、はい、ビジネスモデルのみなんですけれども、はい、このスイッチアルファ10には、
うん、
タブレットの弱いところであった CPU が遅いっていうところですね、うん、これを克服するために Core i5 を使って、さらにはそれで出る発熱量を克服するために独自の水冷システムを使ってということ、うんうん、さらに言うとこの蓋の代わりになるキーボードですよね、はい、いわゆる 2-in-1 独特の、
はい、
これもまた使い勝手がいいっていうことみたいなんですよね。
はい、
うん、さらに
そうですね、うん、
MacBook と違ってですね、ちゃんと USB3 ポートで専用の充電ポート、うん、そういうのを備えてますんで、はい、拡張性もいいということなんですよね、
はいはい、ただし Windows 10なんです、 OS が
これ MacOS じゃないんですか。
はい、そうなんです、残念ながら Windows 10 Proなんです、
欲しいと思ってたけど MacOS じゃなかったら買えないじゃないですか。
ただこれね、初めてなんですよね、パッドですとかノートタイプにこの水冷って言われるものを載せたのがこの Acer のこのモデルが初めてっていうところが、はい、注目されていてですね、でもやっぱりその専門家の方にお聞きするとですね、あのこぼれた時とかやっぱりその G というかね、衝撃がやっぱり持ち運ぶモバイルっていうものであなので、あのまあ落としたりとかっていうことでもまあ、いろんなその水冷だけじゃないんですけれども、ね、やっぱりこれがこぼれたっていうことになったらどうなるんだろうっていうこととかね、本当にノートってあの回線でこう綺麗に、なんていうんですか、十分に冷やせるほどの、うんうん、つけたところで十分に冷やせるだけの能力が発揮できるのかっていうところは大いに疑問が残るっていう意見を、うん、はい、伺ってきましたけど、
うん、このエーサーのこのモデルですね、ビジネスモデルだけなんで、まあ一般向けも将来的には出るんだとは思うんですけどね、
うん、
でもまあ大きな欠点は Windows 10であって MacOS ではないということです、はい
はい、
私は MacOS で 2-in-1 でキーボードがちゃんと使えるやつがついててトラックパッドがついてるものが出るのを祈っています、
はい、
多分クイワさんも同じ思いだと思いますが、
はい
はい、どういう製品に期待しつつこのニュースを終わりたいと思います。
はい、
2016年8月18日5時11分にリツイートした記事です。古いガラケーユーザーは要注意、まもなくモバイルスイカが使用不可に、Cネットジャパンからの記事です。
はい、
これ結構未だにおるんでしょうけど、あのスマートフォンは使ってるけど、
うん、
あのお財布携帯が使いたいから、うん、ガラケーも一個持ってますよっていう人おるじゃないですか。
はいはいはい、
でそれ嘘に限って結構古いね、 3G 始まった時の、
うん、
あのまあ、なんて言ったって電話さえできればいいんやからということで、うん、古いのを使ってる方がいるんですよね、よく、
うん、
そういう人は要注意というニュースを見つけたんでちょっとご紹介していきますね。
はい、
はい、もうこの番組が放送されるのが8月の26日ですから、もう放送された時にはこの使えなくなってるんですが、うん、モバイルスイカが8月24日以降はですね、サーバーの証明書の SHA2 方式およびTLS の 1.0 以上に対応していない端末ではですね、新しくチャージだとかいうことができなくなってしまうということなんですね。
はい。
はい。まあ、あの、入ってるものとか、例えば定期券とかはですね、あの、入ってる電子マネーとか、定期券は使えるんですけど、
新たにもう入れることができなくなっちゃうということなんですよ、
うん、
こういうのっていうのはやっぱり時代の流れでしょうがないんでしょうね、
うん、私一回も使ったことないのでお財布携帯
マジっすか、
うん、ない
私はですねあの今交通系カードの相互乗り入れっていうのが、
うん、
しっかりできるようになったじゃないですか、
うん、
でも昔ってイコカを持ってても、
うん、
そのイコカで東京の地下鉄乗れなかったんですよ、
うん、
え東京の地下鉄何でしたっけピタパあピタパ大阪
違う大阪
パスモパスモ
パスモ、
うん、でしょうがないんでは
い
お財布携帯の中に、
はい、
あの当時は多分モバイルスイカやったかなモバイルスイカだったらほらパスモの区間乗るじゃないですか
はいはい
だからどっちか忘れて入れてましたね
うん
私はほら当時の部署よく東京の本社に行ったんで、
うん、
東京の本社行ったらほら JR だけじゃないじゃないですか乗んの、
うん、
地下鉄乗ってねあの会議抜け出して遊びに行ったりしなあかんから、
うん、
いえいえ訂正します。
うん？いいよしなくて。訂正しなくていいですよ。
地下鉄に乗ることもあったので。
ほう。
はい。
抜け出して遊びに行くために。
いやいや。ちゃんと仕事してますよ。そういうね言い方やめてもらっていいですか。
はい、あ、はい。は
い。いや。ね東京本社に会議とか行った時にその地下鉄に乗ることもあったんで、うん、お財布携帯に、はい。入れてました、
はい、
私も昔は iPhone とガラケーと PHS と、
う
ん、あと何持ってたなんか持ってましたね
ポケットベルでしょ
ポケットベルはもう確か iPhone だったけどもう持ってなかったけどポケットベルは最大3台ぐらい持ってましたよ
おお、
はい、え何
呼び出されてばっかり大変ですね
いや
あれでしょ そのあのポケットベルも、はい、あの電話番号2つ入れられるやつを3つ持ってらっしゃったんでしょ
違う そんなもうポケットベルが電話番号2個入れられる頃にはすでにもう携帯電話持ってましたもん
そうですか
私だって一番最大持ってた時携帯電話3台と PHS でしたもんね
あ、うん、私もそれぐらい持ってましたね
電話番号がいるんでですね
あ私は電話番号がいるんでじゃなくってその中抱き合わせの方が1台で持つよりも土日用と平日用とかっていうふうに分けて持つ方が、うん、その無料通話分っていうのがすごく有利に使えたのでっていうのでそれであのお店で勧められて2台持つようになったのが始まりでそこからなんか何台か増えていってマックス4台ぐらいかな1人で使ってたの、まあ、携帯だけですけど私の場合で私は別に電話番号は欲しくなかったんですけれども
私は電話番号が欲しくて欲しくて
あ都会控え
何が
よくわかんないけど
連絡先
はい教えちゃいけない人がいるんですね
違います連絡先をたくさん欲しかったんで携帯電話を何台か持って
たおお、はい、この話モバイルスイカと関係ありますか
ないです
はいじゃあ次行ってください
モバイルスイカですよね
はい、
まあ、とにかくモバイルスイカ使えなくなるんですよ要は結局はガラケーでは 3G のままで全然皆さん問題ないからっていうことで、うんまあ、買い替えてなかったっていう人がほとんどなんですけど、うん、それだと今言ったように、まあ、証明書が古くなってダメだっていうことなんですね、
うんうんうんうん、
でこれでちょっと記事読んでいくとちょっとこれイラッとするのはですね、
うん
まあ、システムの問題もあるしその今と違うというのもあるんでしょうけど、うん、メールでこれもう使えなくなりますよとか案内も特に来ないそうです、
うん
まあ、ガラケーやからしょうがないんでしょうけどね、
うん
でまあ買い替えるということになったという話なんですね。でこの記事の方でもやっぱり8年間使ってたって書いてますね、
うん、
確かに8年ぐらいないでしょうね5年は過ぎますよね絶対だって、
うん、
ガラケー全然5年経っても問題ないですもんね電池も変えれるし
そうですねバッテリーパック交換だけでいいですからね、
うんうんうん、そうですもんねフィーチャーホンですからね、うん、ガラケーまたあの読めないって言われたら困るんで、もうガラケーって言いますから。
はい。
フィーチャーフォンです。言えた？言えた？
言えてない。ここ大きく話広げるところじゃないんで、はい。言ってください、次に。
はい、わかりました。では、はい、こういう お財布携帯入ってるやつには大体みんなエディとかワオンとかも入れてると思うんですけれども、うん、そういうところもあの引き継ぎは今簡単になるようになってますもんね、うん、ちゃんと ID を登録しておいてその一回預けてまた戻すような形もできるようになってますんで、まあ、そういうところは特に問題はないと思うんですけれども、
はい、
とにかく8月24日でですねモバイルスイカの古い端末を使ってるガラケー使ってる人は使えなくなってるということですので、もしこれ聞いてる方でもあ該当するわという方はですね端末の買い直し等をしてもらいたいと思います。
はい、
2016年8月20日6時30分にリツイートした記事です。マイクロソフト、エバーノートをワンノートにインポートするツールの Mac 版を公開。マイラビニュースからの記事です。
はい。
これ、いつでしたっけこの話した。第何回でしたっけ
第36回。
うん、36回。
引っ張りだこと、失礼千番。7月8日配信です。
なるほど。さすがちゃんと奥様さん調べてるんですね。
もちろん。
私調べようと思って忘れてました。
そう、調べてけえへんかったんかいみたいなことを前言われたんで、今度は絶対調べようと思ってはい
はい、なんか、はい、闘争心を煽ってるわけですか私が。
はい、
どういうことやもんすかそれはね、ある意味ね、
まあ、ある意味ね、
はい、実はあのヒロファーさんからコメントいただいてですね、私がこれをまあリツイートした時にヒロファーさんから使ってみましたが、ウェブをクリップしたものはフォーマットが崩れて残念な結果でしたということなんですよ。
うん、
では、Windows 版も試してみようということでしたけれども、うん、やっぱりですね、崩れちゃうんですね。
そうですね。う
ん、昔ですよ。
はい。
あの、もう本当古い話で申し訳ないですけど、ワープロ専用機が全盛だった頃って、
うん、
ワープロ専用機のなんかフロッピーに保存したワープロデータを、
うん、
なんか、あの、エクセルだとかワードだとか、1タブに変換するっていうソフトを売ってませんでした？
私なんかもう売ってたというよりは、うん、結局書き出しをその、なんだろう、専用の形式ではなくて、あ、もう本当にベタテキストにして出してました、
うん。テキスト形式ね。
うん、
そうするとですよ、要は、うん、昔のワープロ専用機って結構なんか、機能が豊富で表計算機能とかあったんですよね、
う
ん、
そうそうそう、装飾文字とかね、
うん、そうそうそう、あの機能を使いたかったんで Excel に出力するとかいうのをやってたっていう思いがあるんです、うんうん、まあそれと一緒でやっぱ崩れるみたいですわ、
うん、
うん、私も実はやってみたんですけど、
はい、
動作が遅いんで途中でやめました。
あ、そうですか。
はい、
たどり着けなかったと。
うん、いい感じでしたね。実はウェブ版の方でやろうと思ってですね、
はい、
やってみたんですけどやっぱりダメでしたね。
うん、
うん、今回のこの件は36回の時もお話したようにですよ、
うん、
あのやっぱりタグの話がネックですよね。
そうですね、うん、まあ、インポートできたとしてもタグを複数つけられるエバーノートに対して、
はい、
まあ、ちょっとそれが弱いの で、
そうですよ、ね、
あれですね、インポートしてもタグは一番初めの1個しかいかないっていう話じゃなかったでしたっけ。
で、 そのタグもタグではなくって、
うんうん、
まあ、アンノートの方ではセクションで、まあ、フォルダーみたいな感じに分けられちゃうんですね、
うんうんうん、
これがだから Windows の そのフォルダー分けの その、うん、なんか固執してるところのまあちょっと嫌いなところなんですよね、
う
ん、
あとね、私がどうしてもワンノートに馴染めないのはですね、
うんうん、
あの価格もそうなんですけどそれ以外に検索機能が弱いんですよ、うん、
弱い、
うん、ウェブ版ですね、オンライン版になると全く検索がもう機能しないので、
うんうんうん、そうなんですか。
はい、それがね、やっぱ一番ネックだなというふうに思います。テキスト内とか、その一つの、ファイル内のものではできるんですよ。
はい、
検索がね。
はい、
でも、
はい、
それにたどり着きたいがための検索ができないんですよ。
具体的に言うと、どんな感じですか？
もうこれですね、実は、はい、ですから、前回そのことについて触れた配信、うん、7月8日分の配信の BSS ではもうちょっとその件についてもうすでに書いているので、ちょっと繰り返しにはなるんですけれども、はい、あの、ワンノートの最小単位ですね、
はい、
あの、で、ページっていう単位
なん
です。
はい、
ですけど1ページっていうことになっていて、それはまあセクションっていうホルダーの中に入っているというふうにお考えいただければいいと思うんですが、あのエバーノートってそういうふうではなくって、ノートっていう最小単位ですね、
はい、
のものがこうたくさんあって、それをなんかもうこう つまんでこれるっていうイメージなんですよね、うんうんうん、しかもノートをまたいでですね、ノートブックをまたいで、まあ、そのノートっていうものを、うん、ノートの1ページずつとかその、はい、まあ、一塊のものについて、まあ、1記事のノートについて、まあ、ノートブックっていうものがまとめてるんですけど、ノートブックをまたいだ形でも検索できるっていうイメージですよね、はい、ワンノートって。
わかります、わかります。
それが、はい、ワンノートの場合はですね、はい、セクションの中の、ページにたどり着かないとページの中の検索はできるんですが、
あ、はいはいはいはい、
こういう記事のものがどのページにあったっけっていう検索ができない
んです。できないってことですね、うんうん、
はい、
確かにそれ実験しましたね、前ですね。
ですのでちょっとその辺が使いづらいなっていうのとですね、はい、あともう一つやっぱりあの今回のことでなくてもワンノートでネックになっているのがやっぱ価格の問題なんですよね。うん、オフィス365でしたっけ、
365、
そちらの方、はい、オフィス365の機能の機能というかそのサービスの中の一つとしてこのワンノートっていうのが存在していますので、はいはい、まあオフィス製品を使ってらっしゃってそれをそのストレージとして預けておくところっていう、うん、クラウドの中に預けておくところに、はい、まあそういうサービスもあるっていうイメージですよね、はい、ですので12,744円っていう年間の使用料になるんですが、
はい、
エヴァノートはまあその、はい、まあ、私たちが今使っているそういう、まあ、もうこれ説明しなくていいと思うんですが、うん、その使い方で年間5000円、これ値上げして5000円なんですけれども、
はいはい、
ですのでその、まあ、このエヴァノートが高いから、この5000円が高いからって言って、全くその今までオフィス365をお使いじゃなかった方が、
はい、
あの12,744円を払うのかっていうのについても疑問があったりとかするんですね。
そういうことですね、
はい、
要は
でましてやこの機能ですので、
はい、うん、そこに至る意味があるのかということですよね、うん、わざわざ乗り換える意味があるのか、はい、それならワンノートではなくてエヴァノートに有料版に乗り換えた方がずっと便利だし、はい、ずっとお安くいろんな機能を、はい、失礼しました、ずっと便利でずっとお値打ちでさまざまな機能を利用できるということが言いたいところですね、
はいはい、そうです、あの本当に検索機能ですとかですね、その後から探し出すっていうのがこれすごく重要になると思うんですね、
まあ、そうですね、我々の使い方なんかもそうですもんね、はい、
うん、
よくわかります。
あのウェブでそのちょっと後で読みたいっていう記事を最近では私その後で読むっていうボタンを使わなくてエヴァーノートにもうクリップするっていう風にしておくんですよ、
は
あ
は
あ
は
あ、で、うん、でそれで後から見る、あの後から読むっていうものだけを集めたノートの中に入れておいてそれを順番に読むとか、うん、でそれで読んだ時にあのこれはどういうカテゴリーだからって改めてカテゴリーをノート、うん、ノートとしてのカテ、はい、ノートブックをその別のところに振り分けるっていうことをしたり、うん、まあ、タグを精査してタグをつけたり、はい、いらないものは捨てるとかってそういうことをするようにしているので、
実際もそうですね、私もそのリツイートしているこうやって記事やってますけど、うん、自分で後で実行した仲間はエヴァーノートに入れるようにやっぱりしてますね、うんうん、わかりますわかります、はい、
はい、
うん、まあ、そういう意味ではこのエヴァーノートからワンノートに乗り換えるというのもまあ一向の価値はあるけれども、まあ、それが全面的にみんなに進められるかというと別問題だということですよね、はい、というわけでエヴァーノートですね、あの、まあ、確かに解約されましたけどもまだまだ便利なものだと思いますので、まあ、皆さんもこのワンノートどちらが便利かと自分の環境で一度考えてみてください。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、
また現地で試験結果をお知らせしますと、ヒーロー岩尾さんから8月19日、5時30分のツイートです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これは前回ですね、42回で取り上げさせてもらったんですけれども、アップルシムのお話、実はこれヒーロー岩尾さんがですね海外出張されるというにあたっての、うん、まあ、取り上げのオープニングだったんでですね、
うん、
でそれに関してまたヒロ岩尾さんからですね現地の試験結果をお知らせしますということですので、またあのアップルシムを使われたの時々あのツイッターでもツイートされてるんで今ちょっとそれをまとめてるところなんですけど、これ最終的にはですね、はい、あの皆さんにお伝えできたらいいなと思ってるんですけど、
はい、やっぱりそこそこお値段しますよねっていうところですけど、
う
ん、
そう、
はい、
具体的にはあれけど40ドルとか書いてありましたね、うん、
そうですね、
うん、まあちょっとここで本当に注目しまいたのが久我さんそこじゃないんですよ、
うん、
何かわかります？
何？わかんない。
他力本願ですよ。
ああそういうこと、はい、はい。
自分らで Apple SIM を試すことなく、他人が海外出張するのを無理にレポートさせて記事にするっていう、どうですかこのタックらしいこの戦法。
それ言うなら大東さんらしいっておっしゃって。
いや、クヨハさんもそんな感じじゃないですか。なんか人にレポートさせたりよくするじゃないですか。
どういうこと？
どういうこと？
ないと思うな。
なんでそんな自分だけ良い子になるとするんですか。
そんなことないですよ。はい、広岩さんありがとうございました。
はい、広岩さんコメントありがとうございました。ではまた、続報お待ちしております。
はい。劇中という言葉に反応していただけて嬉しい限りですと、ひろふわさんから8月の19日19時4分ツイートいただいてます。
はい、ひろふわさんありがとうございます。
ありがとうございます。
さすがひろふさん、これはまあみんな演じてるだけですから。私もね、なんかこうセクハラっぽい発言してるのも、それが皆さんのイメージする大道のイメージなんで、仕方なく仕方なく演じきってるんですよ。あれ、ふかさん、
うん、
言えないようなことされてるんですよね、はい、確か。
ありもしないことを縦板に水のごとくをよく話せるなと思って、ちょっともう感心して、もうなんか入り込む余地がなかったんです。
あ、そうですか。まあ私はまあ今のところあれですからね、はい、その職業としても人の前で喋ったりするのが職業ですから、まあそれは平気ですよ。
そうですよね、そのようですね。はい、あの劇中とかっていう風で、なんか私たちもなんかわざわざコントみたいにやってるって思われてらっしゃるみたいですけれども、
はい、
あのセクハラは本当です。言えないようなことされてるのも本当です。はい、そこだけは、はい、お伝えしておきます。
それね、本当何でもいつも言うけど誤解を招くんで、そういうことは言わないでもらっていいですか。
いや、もうすでになんか大道さんが貧困法制っていう誤解を招いているので、
はい、
訂正しておかないといけないなっていうことですよ。
いや、だってその何なん証拠はあるんですか。
ほら、だから証拠はね、うん、これまでの、うん、今日が43回ですから、この42回までの収録を鑑みて自分でお考えくださいよ。
じゃあ引っ込もねえじ
ゃん。すでにそのあるんですから、ストックは
引っ込もねえじゃん、証拠なんか。
あのね、大東さん、
はいはい、
とりあえず最短の先々週回だったかな、
はい、
の対面収録の時のボイレコのデータまだ消してないんですよ私。証拠出せって言ったら出せますよ。
番外編、
はい、出せますよ。ということで発言にはお気をつけください。はい、ひろふわさんありがとうございました。
ひろふわさんありがとうございました。劇中の番外編があるみたいです。
はい、
はい、
では続きましてはこれかな、これ次の配信のネタになるかなクエスチョンマークと、ケンアと湯の町別府さんから、8月17日21時47分ツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ケンさんがあのブラックホール、人工ブラックホールの話をですね、ネタ、うん、まあ、取り上げそうだということやったんで取り上げようかなと思ったんですよ私もね。でもやっぱりこの話もちょっとこうこのラジオで語るの難しいでしょ、
うん、前回何かは言わなかったですけど、うん、前回ボツにしたネタとともにね、うん、
そうなんですよ、うん、だから宇宙系のことはまあまあどうにか皆さんにも想像がつくからいいんですけど、物理学系のことって難しいんですよね、うん、
そうね、もう図もなくこの言葉だけで、はい、
そう、
喋りだけで伝えようっていうのがもうとすごいちょっと難しいんですよね。
難しいですよね。私は物理も大学でちょろっとやったぐらいで、その専門でも何でもないですから、ね、電気物理とかそんなの得意ですけど、うん、ちょっと難しいんでなかなか、うん、やれないなと、まあ、モチベーションが上がったらって言ってこのケンさん言われたんですけど、実はモチベーションが上がることもあるんですけど、やっぱり記事にしてみてやっぱ無理だなと思ってやめるっていうのがほとんどですよね。
そうですね、うん、うん、
難しい
んですよね、まあ、はい、
というわけでケンさんまた違うニュースをいろいろ取り上げていきたいと思いますね。これからも聞いてください。
はい、私が Apple SIM を利用する日は来るかなクエスチョンマークと、ブラフォードさんから8月15日6時35分ツイートです。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、国内でも au が使えるみたいなんで、ブラさんにぜひ人柱として使ってもらいたいなと思ってるんですけど、
でもね、
はい、
ブラフォードさんって確か au 回線をお使いだったと思うんですよ。
あ、マジですか。
そう、だから、うん、確かそうだったと思ったんです。なので、au 回線をお持ちの方がわざわざ、それよりも設定のね、アップルSIM、au 回線使うっていうのは、ちょっとあまり、 現実的ではないですね、うん、ということですね。国内で使えたとしてもね、はい、ということになりますよね。ですので、はい、まあ、海外に、ね、行っていただければあれですけれど、
はあ、そうですよね、
はいはい、
海外に行くなら楽天シム持っていこうかなと思ってるんですよ、
はい、
で実はさっきも言ったクヨさんと2人で、ね、海外旅行行こうかって言ってたんですよね。
ん、
言ってない、
うん、言ってない。友達とみんなで来年ぐらいに行くためにはどうしたらいいかっていう計画を今から考えましょうみたいな感じですよね。
え、私だけですか、二人きりで行けると思ってた
の。うん、完全な妄想。
いいです、みんながおっても二人きりの旅の妄想で行くから
メンタル強いですね
ありがとうございます、褒めてもらって嬉しい。
褒めてないですよ、褒めてないですよ。
ブラッホルさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
ではメートル法で思い出したけど、画像の解像度 DPI はインチ、ハイデルベルクのスキャナーはセンチで出力されて解像度120しかないんですが大丈夫ですかってよく問い合わせがあった。かける 2.5 で約 300dpi、 フォトショップの単位をよく見てって思った、とうたろうさんから8月22日12時56分ツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ハイデルベルグって、私スキャナーもあったんです。これドイツの有名なプリンターメーカーですよね、確か、
うんうんうんうん、
ですよね。
うん、あのドラムスキャナーだったかな、
はい、あ、があるんですか、うん、あの、DTP とかそういう、なんていうか、専門の人が使ってるプリンターとかそういうイメージのところだったんですけど、ドイツはメートル法だから、あれなんですね、センチメートルだったっていうことですね。だから1センチメートルあたりのってことで、DPC なんですかねってことは。
ああ、そういうことになりますね。インチのところが。
うん、DPI っていうのは、ね、ドットパーインチのはずなんで、1インチは、はい、2.54cmって言われてますよね、
はい、
25.4mm なので、だからここに歌尾さん書いてくれてる、約 2.5 倍っていうことになりますもんね、
はい、
うん、確かにその単位が違うとものが違うって当たり前ですもんね、
はい、
やっぱりよく見ないとダメですよね。
そうですね、でもちょっと、うん、はい、引っかかりやすいですよね、
まあ、意地悪っぽいところはありますね。でもこの時もほら、前のメートルフォトレイの時も言いましたように、業界によって慣例で使う単位は違うわけじゃないですか、
はい、
で DPI って言いますけど、結局センチメートル、メートル法使ってる日本でも、まあ、大体 DPI 使ってるじゃないですか、解像度って、
はい、
うん、で、はい、さらに言えばテレビとかの液晶とかの大きさもインチでしょ、
うん、
対角線の長さで表すでしょ、何インチ、はい、何インチですね、はい、というわけなんで、その業界によって違うんで、ね、ハイデルベルグがこだわってですね、センチメートルばっかり使ってたっていうことなんでしょうね、当時は、
うん、
今だったら多分カッコして DPI ってついてんじゃないんですかね、
うん、そうかもしれないですね。
日本でもその固くなに借款法しか使わない業界ってあるじゃないですか、
はい、
でも今は大体その後にあのメートル法もカッコしてつけたりしてありますよね、
うん、
だからまあそういうことなんでしょうね。だってその業界で主流の単位というのはそれはそれであって、まあ、今の皆さんが一般の人が想像できる単位に直すということもある意味大事だと思いますんでね、
うん、
はい、というわけでやっぱりドイツはメートル法を使っていたということが、このハイデルベルグのスキャナーでよくわかるということですね。
はい、
はい、宇多川さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。では次ですけれども、
はい、
モンキーさんから8月22日18時54分にいただいたツイートなんですが、
はい、
今回の番組で最後に紹介された京急の10月4日の訓練見学会のお知らせです。早速にパソコン通信時代からの知り合いの Y さんに連絡するも、火曜日は店は休みで行きたいが他の用事で行けないとのこと、鉄道マニアなので残念とのこと、このような案内は大変にありがたいといただきました。
モンキーさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、あの、まあ、エンディングで取り上げたんで確かにニュースじゃなくて案内なんですよね。食いつく人があるかなと思ったら食いつきましたね。
何今頃言ってんのとか言って、私なんか言われこの間言われちゃったんで、うん、あ、みんなは結構知ってたのねとかいう風だったんですけれども、まあ、よかったですね、はい、これでなんか古いお友達とね、なんかもう一回旧交を温め合いましたみたいなお話なんですかね、どうなんでしょう。
まあ、そんな感じなんでしょうね。まあ これは私も知らなかったんですけど、業界では有名なイベントなんですね。このイベントは福岩さんが一緒に行ってくれるって聞いたんですけど、一緒に行ってもらえるんですか？
いいえ、このイベントというかですね、この見学会はお一人でも十分行く価値があると思いますので、お一人でどうぞと伝えました。
つまり一人で行けってことですね。
そうです、
一人じゃ行きません。モンキーさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。今週を締めくくっていただきますのはミドリーさんです。
はい。
視聴開始したものの聞き終わる前に会社に到着、8月19日、9時28分ツイートです。
はい、ミドリーさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
最近厳格にですね、1時間っていうのを守るようにしてるんです、うん、私知ってました、うん、1時間1分、
知らない、
あ、そうですか、59分とか、そのできるだけ1時間5分以内に抑えるようにしてますんで、それで会社に到着する前に聞き終わらないってなんかちょっとおかしいですよね。
多分、
はい、
その前に、
うん、
他のポッドキャストさんを聞いてらっしゃって、
困りますね。他のポッドキャストなんて聞く必要ないですよ。タックポッドキャストさえ聞いてれば1週間の IT ニュースは全部把握できますから、
え、はい、このたった4本か5本で、
はい、もちろん
凝縮されまくってますよね。
当たり前じゃないですか、このもう最先端のニュースの中でもさらにこの皆さんに必要なニュースだけを私がセレクトしてお届けしてるんですから。
なるほど、わかりました。普通の人には買えない法人でしか販売しないあのエサの 2-in-1 のモデルの話とかですね。
はい、ミドリーさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
できるだけ1時間で終わるようにはしてますんでね。これからも応援してください。
はい。では、今週のコメントは以上です。皆さん、コメントありがとうございました。はい、
ありがとうございました。タックポッドキャスト第43回目の配信もエンディングを迎えました。
はい。
タックもですね、結成5周年を迎えましてですね、うん、毎年恒例のお正月餃子会に対抗して、まあ対抗してというか、もう一個のイベントとしてですね、夏の餃子会っていうのを最近やってます。
あ、
知ってました？
はい。うすうす。
あ、そうですか。去年もやったんですけど、はい、大阪の京橋っていう駅があるんですね。JR 環状線と、学研都市線と、あと京阪電車の駅。があるところなんですけど、
はい、
あんま興味なさそう、
うん、よくわからないので、
はい、
今検索しているところです。
ああ、そうです。その駅前にですね、はい、大阪王という餃子屋さんがあるんですよ、
はい、
そこでやります。
はい、
実はお正月はいつも難波の大阪王将でやってるんですね、うん、お正月餃子会っていうの、
はい、
で夏にはこの実はあれですね、お正月を大阪王でやりたいんですけど、お正月大阪王休んでるんですよ、
うんうんうん、
で元旦から空いてる大阪王将でやってるんですけど、
うん、なるほど、大阪王がもう餃子一押しなんですね、
私はね、
い、はい、
でも、まあ、大阪王もいいんですけどね、大阪王将の方が女性には人気なんですよ、
は
い、なんでか言ったらあんまりニンニク臭くないんですね、大阪王将の餃子は。
ほうほうほう、
はい、大阪王の餃子はやっぱちょっとニンニクニンニクしいんでですね、
うん、で今回はニンニクしい方の餃子屋さんと、
そうですよ、大阪王ですよ、
うん、なるほどね、
美味しいですよ、でも餃子、
はい、
え、なんかあんまり食いついてない、
いやいや、あ、餃子臭いのねっていうところで、はい、その情報は、はい、ありがたく受け取っておきます。
福岡さんも来るんでしょ今回、
うん、なんか来ることになっちゃったみたいよね。
その言い方は何ですか、そのなんか来ることにもなっちゃったっていう言い方、
うん、なんかもう当てんの見てびっくりしました、私の名前があるっていう、
いやいやいやいや、自分で登録したんだ、
うん、だって毎日のようにアテンドの URL はメッセンジャーで送られてくるの、まだ登録してないんですかみたいな、
誰から、
なんかよくわからないけどストーカーさんから、
ストーカー嫌ですね、本当にもうね、
ええ、何です、
ストーカー嫌ですね、
ね、本当ですよね、気をつけていただきたいですよね、
本当ですよ、本当、そんなストーキングされたら気味悪いでしょ、う
すっごい気味悪いです本当に。
本当。ちょっとイラッとしてきましたね今の。
私？
はい。
あいやいやいや。
どういうことですかそれ？
いや自分の胸に手を当ててよくよくお考えください。
簡単に言えばですね皆さん、
はい、
今回のタック夏の餃子会には久保さんが参加されます。はい、だいぶ今回ですね皆さんに参加の告知したんですけど、あんまり集まらなくて今回、まあ、30人で終わったんですよね。いつもは大体30人オーバーして、うん、枠増やしたりとかキャンセル待ちが出るんですけど、うん、今回なかったんですね、うん、で何よりも、うん、聞いてる方で久保さんに会いたい方来るかなと思ったけど、久保さんが来るっていうのに全然登録がなくてですね、はい、
なんでそんな、なんかそのなんか人気商売みたいになってるんですか？
人気商売じゃないですか？
違います。私もなんか大同盟でもつけていこうかな。
大同盟ダメですよ、うん、
ダメだ、餃子食べられない。
え、
餃子食べられない。
餃子食えないですね、確かに。確かに餃子食われへん、うん、そう、そうしたら困りますもんね。
そうですね、
ちょっとエンディンググダグダですね。
そうですよ、どうしてくれるんですか？
まあ、とにかくタック夏の餃子会を今日は、8月26日ですから、明日の8月27日に京橋でやってます。はい。
はい、
もうもちろん参加は、締め切ってますしですね。参加締め切ってますから。
はい。
今から参加は無理なんですけど。まあ、魚井先生も来ていただけるんですね、はい、今回はですね、はい。美味しい餃子と美味しい、はい、何？お酒、そして楽しい仲間でですね、うん、
はい、
タックの夏の餃子会を楽しもうと思ってますんで。
はい。
はい、なんですか、なんか消極的ですね今回の件。どうしたんですか？
今なんか続きでいくのに大石先生の話が出たから、おいしいってきたから、え、おいしい大石先生ってなっちゃうのって思ったら違ったんで、びっくりしたっていうか、ずっこけたっていうか、あ、そうよねっていう。
いや、なんかおいしい大石先生って言うわけないじゃないですか。
はい、そうなんですけど、なんか美味しいって、はい、魚井先生の話などいきなり美味しいってきたんで、はい、これなんかおっしゃるのかなと思ってちょっと期待したんですけど、期待した私がバカでした。はい、
そうですね、はい、
はい、
というわけで私も明日の餃子会楽しみにしてるんですけど、
うん、
福井さんも楽しみでしょ？
これまた朝早く行くのかな。
そんな、なんでそういう風ななんかこうネガティブなことしか言わないんですか？ね、
このテンションの低さが伝わるかなと思って。
名古屋から大阪がすぐそこじゃないですか。
はい、
ね、
すぐそこっておっしゃいました？
すぐそこですよ。
あらららららら、
新幹線乗ったら新大阪は何分？50分ね、
うん、
冬みたいなもんじゃないですか。
うちからその JR 名古屋駅まではね、ちょっとあるので、
うん、あ、そうなんですか。
うん、
知らんかった。結構
そんな、めっちゃそんな大都さんみたいに2時間かかるとかそんなことないですけど。
2時間名古屋まで2時間ね。
あ、そうですね、はい。なので
今ね、それがね、2時間で聞かないんですよ。
うん、
上本町まで家から歩いていく、まあ、生でも歩いていってもいいけど、今近鉄高特急、はい、ノンストップなくなったんで、
はい、
八木と津に泊まるんです大体、
はい、
で四日市も泊まったりするんで2時間10分くらいかかるんですよね、はいはい
はい、大体。
はい。
はい。あれ？ビールが長く飲めますね。
それがね、車内販売ある電車とない電車があるんですよね。
うん。
そうすると、冷たくないビール飲むことになるんで。わかります？酒飲みとしてはそここだわるんで、ウイスキーを持ち込むことが多いですね。あ、結局飲むんですよ。
うん。何でもいいんですよね、アルコール入ってればね。
いや、そんなことありません。
また消毒液以外は飲みますって、そんな感じ。
この前なんか鳥貴族で消毒液飲ませてたんでしょ、逆に。
あ、そう。そんなことありません、
ね。ありました。
はい、気をつけていただきたいですね。
怖い、はい、はい。というわけで、我々が行く大阪王ではそんなことありませんので、美味しいウイスキーも飲めるし、美味しいビールも飲めるしですね。
はい。
何よりも餃子の皮であんこを包んでですね、それにバニラアイスクリームを添えて食べるっていうのがあるんで、
うん、あ、それ食べたいです、
うん、それまあ頼んどきますから、
はい、
でいつもね、少ないんですよ、人数分ちょうだいでも、いや10人前ぐらいしかできないですって言われてしまう。
ええー、 はい、あでもね、そんな
こと1人前5、6個あるから、1人1個食べれば十分ですから。
わかるでしょ、
わかるでしょ、デザートですから。
はいはいはい、
まあ、それも注文しようと思ってますんでね、
はい、
ご期待ください、
はいはい、
というわけでですね、タックポッドキャスト第43回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
第44回は月が明けて9月の2日の金曜日に配信する予定です。
はい、
はい、結局今月は1回もなかった iTunes へのレビューのコメントもお待ちしてます、はい、今月1回もなかったでしょ。
あ、そうですね、そう言われてみれば、
まあ、iTunes のね、あのレビューの書くのって結構ハードルが高いじゃないですか。
はい、
検索で探してランキング見てそこから書くってことになるでしょ。
うんうんうん、
でもランキング、まあまあまあまあまあまあ上の方にはおるんですけれども、やっぱりハードルが高いなと思うんでですね、そこに書き込んでもらえるようになるような番組作りの努力が必要なのかなと思いますけどね。
はい、
というわけで、まあ、もう一度言いますけれども、 iTunes のレビューの評価とコメントも皆さんお待ちしています。
はい、
はい、まあ、コメントは Twitter にいただいたものでも Facebook にいただいたものでも iTunes にいただいたものでも、コメントのコーナーはみんなクヨワさんにね呼んでいただきますんでね、それも楽しみにしてください。
はい、
というわけで来週も皆さん聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を、すいません、雑音出すのやめてもらっていいですか。
ね、次のページにノートをめくっとかないとと思って。
行きますって言って、そのわしがナレーションした瞬間にめくることはない。
行きますから早かったのでめくれなかったんですよ。うん、はい、いいですか、どうぞ。
いつもなんか、ね